皆さんご機嫌いかがでしょうか。楽楽5、遠藤ひとしです。さあ今年楽楽5一発目です。今年もよろしくお願いいたします。さあ今年最初の放送ですけれども、今日は詩についてお話を伺っていきます。詩学研究室ポエジウム主催の波佐間奈美子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ波佐間さん、
はい、
詩学研究室、これは詩っていうのは歌っていう風に表現したら分かりやすいですからね。
そうですね、一般的には
ポエムですね。
ポエムですね、
はい
はい、
この詩学研究室ポエジウム、
はい、
まあ、これはどういった研究室なんでしょう。
はい、まあ、一言で申しますと、詩というのは皆さん、もうとっても身近にあって、小学校の頃からずっと親しんでこられたもんだと思います。ただ詩って何って問われた時に何だろうって、うん、端的に答えることはなかなか難しい。で今ですね、まあ、アカデミズムの、現場の話でいきますと、詩というのはですね、ロシア文学とかアメリカ文学、イギリス文学、ロシア文学といった中での、詩というふうに、位置づけられて、もうその語学に全部限られた中での研究は行われているんですが、うん、詩の本質って何かなっていう、いわゆる詩学、アリストテレスの昔から詩って何だろうって、こういろいろな研究者が問いかけてきたこと、この、問題がですね、実は学問体系の中に今まで世界世界で一回も位置づけられたことがないと、実現したことがなくて、それで私自身とっても勉強したいけれども、勉強する場所が今一つもないんですね。
ほう、
はい、
何か詩というものはもう何かしらの学問体系で確立されているもんだと、
はい、
ついつい思って知ってますよね。
はい、ところがそうではないと。で、私も大学に、いろいろ聴講に通ったりしましたが、そういう場所がないもので、まあ、自分で、まあ、この、20年ぐらい考えてきたんですが、うん、まあ、じゃあ恐れ多くも、まず細々と、自分でアクションを起こそうかということで、本当に施設 の小さな研究室です。
この研究室が開設されたのはいつなんですか。
はい、去年の、4月、去年度からですね。
去年の4月に、
はい、
そしてその研究室は一体どこにあるんですか。
はい、川端通りの出町柳駅ございまして、その本当に川端通り沿いの3軒くらい上にですね、鴨柳アパートメントという、洋館アパートメント、有名な京都では有名な、ね、はい、洋館のアパートメントなんですが、そちらの2階の小さな一室を借りて、はい、今、開催しております。
また何か詩を研究するのにアパートの一室っていうのはなんかまた合いますよね。
はい、詩というのはですね、研究しても勉強しても書いても徳は積めるけれども、お金は発生しないという究極に厳正利益のない学問でして、芸術もそうですけれども、それと同じように考えていただいて、本当にアトリエを借りるようにしてですね、はい、本を置いて少しの人数の方たちと、語らいを持つという、そういった場所にしています。
この改めて、ね、先ほどから波佐間さんがおっしゃっているこの詩というのは一体何ぞやと本当に思ってしまいますし、
はい、
まあ、我々がこう日常的に小学校の頃から親しんでいるこの詩というのは、
はい、
まあ、俳句であったり短歌というのも入ってくるんですか。
はい、入りますね、
うん、
はい、これは、例えば、国学という範疇、それから日本、文学という範疇で、語られて、で形式、主にまあ形式という短い五七五ですとか、そういう形式、短い詩の中に、思いを込めるという形式として、今では、まあ、短歌なんかは、俳句なんかは、欧米なんかでも注目を受け、でアメリカ、イギリスあたりで、作られていると、まあ、そういう広がりも一方では、要するに創作の現場では、広がりを見せているんですね。はい、ただ、まあ、その、じゃあ何をしてその中に詩というものがあるんだと、どこが詩なんだ、うん、というところになると、川柳と例えば俳句はどう違うんだと、まあ、サラリーマン川柳と俳句はじゃあどう違うんだといったときに、 サラリーマン川柳は、あ、今日も疲れて一杯おいしいなというようなもんですよね。まあそれはちょっと詩というにはどうかなというところがあるんじゃないかというふうに、まあ、皆さん思われるだと思うんですけれど、ただ昔の、俳句や短歌を見ると自然の中に、例えば桜だとか梅だとか季節を読み取って、あ、今年も咲いてくれたなという、その生きてるっていうことの本質みたいなところを顧みる、私はまあ一言で言うと詩っていうのは世界観だっていうふうに言ってるんですが、つまり世界ってなんだろうとか、生きてるけれども、それって本当はどういうことで自分たち生きてるのかなとか、そういうことをまあ考えつつこの世を生きるという、でその中に、例えば、あ、ちょっと永遠を感じたりとかですね、普遍的なものを感じたり、あ、これは自分だけではなくて全世界の共通の何か価値観じゃないかなっていうようなものを見つけたりするのが詩じゃないかなっていうふうに、簡単に言うと、考えているんですね。
詩とは世界観。
はい。
ほう。またこれで難しくなりますね。
難しいんですよ。
まあだけどこう今のお話を伺っていると、自分自身この素直な心においてこの受け取ったものをこう発する言葉というふうに受け取ったらいいんですかね。
は
い、
そうですね。ですので私が思うのはですね、私は非常に興味を持っているのが、子供、子供というのは私は非常に、幼生というこう幼児のように佐賀と書いて幼生というふうに自分で、概念化しようとしているんですが、これは男性女性に分かれる前ですね、それで例えば、コップとか、スプーンとか見てこれ何に使うものか分かんない時に、そのものとか世界を見るで、木の外れの音をこう聞いて、でそれが何のためになってるかも知らずに、世界を見てるわけです。この新しい眼差しっていうのはまさに詩的な眼界で、要するにもう私たち人間が、近代以降もう世界を用途として、運営する目的として見るようになってからはやはり姿勢というのは非常に衰退していった。でだけども今現在のこの現代でも子供というのは河原で石を拾ってる子供一人で、で、あ、面白い形の石だなって、でその形に意味はないわけです、だけどもなんか可愛いなとか素敵だなとかキラキラしてるなとか、そう思ってる瞬間が詩的な瞬間じゃないかっていう、そういうものっていうのが、つまり、言語芸術から少し離れてそういうね日常だとかそのシーンの中にも姿勢っていうのはあるんじゃないかってことを、子供っていうのは分かりやすく教えてくれるんじゃないか、そういうふうにも考えています。
僕テレビで一つ見たことがある番組で、有名な方が小学校に行って、で何かした自分が得てきたものをそこで授業をするという番組があるんですよ。
はい、
そこでよくその芸術の方とかが行くと、そういったことをよくおっしゃるんですよね。子供の発想が素晴らしいと、ここまでいけるとは思ってなかったと同時に自分自身がその原点に戻るべきものはやっぱり子供 の、視点だということをおっしゃってたことがすごく印象に残ってるんですよ。今まさしくそのおっしゃったこともこの詩というものは子どもの目線から見る、何もないとこから見るっていうものが一つの文学というかそれがなっていくんですね。
そうですね、から、そういう意味ではですね、一ついろんな経験を積んで、人間ですから経験を積んで大人になって社会に出て、でそういった中で小説というジャンルが例えばあります。その小説というものは経験的な、ことを例えば教訓であったりとかいろんな感情であったりとかそういう個人的なことをみんなにメッセージして、共感を得ると、喜怒哀楽を分かち合うと、そういうふうなジャンルだと思うんですが、詩というのをじゃあ散文と詩を小説と詩をどこで分けるかということになると、ただ行を分けたものが詩だというものではない、そうではなくて小説がそういう日常 性の文学だとするならば、詩というのはもっと世界とか人間の本質に迫るようなものではないかと、はい、いうふうに思いますね。なので子どもたちの考えても浮かばない発想とか、つまり勉強したり経験では得られないような、発想、そういったものに姿勢を私は感じますし、私が一番好きな言葉にですね、芸術家の言葉に、はい、詩とは、世界の忽然たる発見であるっていう言葉があるんですね。はい、これ世界を発見するっていうのは子どもはとっても上手なんです。大人っていうのはもう目が慣れてしまっているし、いろんな概念が、入り込んでいますから、そういう、新しい眼差しで世界を発見する、拡大する、そういうふうな、子どもの眼差しっていうのはとても詩の本質を、端的に語ってくれるのではないかと、はい、まあ、一方でそのように思いますね。
何かね、こういろいろなこの研究のお話を聞いている中で、こういったこの研究を講座として何かされてるんでしょうか。
そうですね、去年の、4月に立ち上げて、8月からですね、詩学講座を、毎週土曜日、お休みの時もありますが、カリキュラムを組んで歴史も含めてですね、詩の本質を中心に、はい、講座を開いております。そして毎週日曜日には創作講座としまして、いろんな、まあ、詩的芸術ですとか言語芸術の、創作をするという、講座を、はい、開いております。
創作講座がこれが、日曜日に。
そうですね。
そしてもう一つのこの言語芸術の詩的冒険編、
はい、
この現在行ってらっしゃるものですね。はい、
そうですね、今週の、土曜日に、この詩的20世紀の詩的冒険編の第1回が、はい、開講になります。
これちょっとどういったものを考えてらっしゃるんですか、この講座では。
はい、これはこれまでは、詩学、詩とは何かというのを、いろいろと歴史的なところから、講座を開いたんですが、今回のこの、20世紀の詩的冒険編では、20世紀以降、まあ、近代以降ですね、詩的芸術の、まあ、新たな始まりとなった、まあ、エポックとなった、時代、から始まりまして、イタリアの未来派、それからドイツの表現主義ですとか、ダダイスム、シュルレアリスム、皆さんも耳にされたことがあるかと思います。はい、こういったものがどういう詩をどのように見たか、それからどういうことを思って、詩を、作ってきたかっていうことを具体的に見て鑑賞していこうと、そういう講座です。
はい、これが各回、はい、定員が6人、
そうですね、
申し込みが必要となっています。受講料は各回3000円、学生の方が2500円となっています。詳しいお問い合わせ先が、
はい、こちら今の講座は2000円ですね。
2000円ですね、失礼しました。はい、はい、詳しいお問い合わせ先が、こちら楽々5のブログにアップしておきます。携帯番号いいですか、ここに。
はい、どうぞ。
090-2737-5565、 090-2737-5565 となっています。今日は詩学研究室ポエジウム主催の狭間奈美子さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。